はい、中級編の旧約聖書概論 A グループ15の後半、ルツキですね。はい、聖書箇所はルツキ全体。ルツキは短い物語なので一気に読めますけども、この中に多くの聖書と神の御心の奥義が隠されています。はい、このルツキを知るために必要なのはこの聖書の人名の意味ですね。人名とか地名、ナオミですね。登場人物はなお主な登場人物はナオミとルツとボアズですね。で、ナオミっていうのがこのイスラエルの象徴である、このベツレヘムに夫と共に住んでたんですけども、飢饉が来たので引っ越しちゃうんですね。モアブの地に引っ越してしまって、そこで夫が死に、そして息子2人いて結婚したんだけど、息子2人も死んでしまって、残されたのは嫁のオルバとルツですね。で、そういった中でこの再び、ベツレヘムに戻る、そういう物語ですね。はい、ナオミの意味は快い、そして喜びという意味です。で、そして、ですからこれ、彼女がね、この約束の地っていうか、そのベツレヘムに戻った時に、1章の20節で、みんなが、19節ですね。ベツレヘムに着くと、町中が2人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんかと言ったんですね。つまり、ああ、快いさん、喜びさんって言ったんですよね。だから、このナオミとは呼ばないでください。喜びとは呼ばないでください。マラと呼んでください。マラっていうのは苦いっていうか、その悪いっていうか、なんて言いましょうかね、苦しみっていうかね、下に、
苦しみ。
苦しみですね。2番、苦しみ、マラルの派生語。はい、そういう意味なんですね。で、全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから、ということですね。21節でも言ってるね。私は満ち足りて出てきましたが、主は私を素手で帰らされました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくして全能者が私を辛い目に遭わしたのです。つまりこれは全能者が私に罰を与えてるんだと言ってるんですね。で、なんでそのように彼女は捉えてしまったかというと、このやっぱり約束の地を捨ててしまったということにありますね。やっぱりこのイスラエルの民にとって約束の地っていうのはものすごく非常に大きな意味があるわけですから、それをこの捨ててしまうというのはやっぱり後ろめたいものがあったということですね。まあ、でもそういう信仰生活でもそういうことってありますよね。何か神の御心をなんとなく知りつつも従うことができず、安易な方に逃げてしまって、そしてそれが心の傷となって、もう自分は立ち上がることができない、そういうような経験をしている人がいると思います。ですから、このナオミが回復するということは、そういう責めを負ってる人を回復させるためでもあります。
ラメン。
皆さん、ですからルツキを読んで希望を持ってくださいね。ね、この信仰が弱かったために逃げ出したことがあったとしても、神様は回復を与え、すべてを益と変えてくださいます。アメン。はい、この2人の嫁、1人は名前は、ルツですね。愛されたという意味ですね。そしてもう1つはオルバですね。名前の意味は首の後ろ、背を向けて離れる。すごい名前ですね。
お母さんどう
本当に
し
そう
てい
う
って
名
思う。
前ってよくつけるよね。いや、私たちその上のとこ気になるんですけど、マフロンとキリオンって病弱と消えとなくなるっていう名前なの。本当にそのヘブライ語、そういう名前あらかじめつける親っているんですかって
思いますよ
確
ね。
かにそうやって早死にしちゃった。
カトリックの習慣なんかで、何か悪いことが起こった時に、その呪いに打ち勝つためにわざと、ドロロサとかさ、痛
ある
みっていう名
ね、
前
痛
と
みとか
か、
悲しみとか孤独という名前つける人いる
そ
で
れ
しょ。
だ、孤独っていう名前つける人いますね。
わざとつけるみたいですね。
昔もね、なんか殿様とかね、
あ
お捨てとかお拾いとか、なんかそんな名前つけるんだよ。
豊臣秀吉だ、
うん、なんか一番目の子はお捨てだかなにしたら死んだからお拾いにするとか、なんかそういう名前を、なんかそういうね悪いことが起きないようにとか、逆にそれを乗り越えるようにみたいな。
でもその通りに起きてるよね。
本当にそう、そうなん
です。いやそろそろ学べって思う
すごい面白かったですよね。あのルーベンドロン先生でしたっけ、なんかこれルツキをその名前だけでメッセージしてくれた日があって、いやすごいと思って。
よく覚えてるよね。
いやもうだって
10年前の
20年前だよ。
私通訳したけど全部覚えてる。もう全部忘れてる。
あの私が初めてメシアニック10に会ったのは彼が初めて、
うん、そうそう、教会来てくれて、祈り会に来てルツキ話してくれて、いやイスラエルの人が信仰を持ったらこんなすごいんだと、名前だけでこんなメッセージできんだみたいな、びっくりした。
本になってますよね、新しい一人の人、うん、教会で貸し出し図書に入ってたか誰か読んでんじゃない。はい、そうですね、夫の名前がオルバとルツの夫の名前がマフロンとキルヨン、病弱と消えてなくなるというすごい名前だということで、そういった中で、ナオミがベツレヘムに戻るって決めたんですよね、うん、もうこのモアブの地ではもうやっていけないか何か理由でね、もう帰ることにしたんですけども、あはは、6節で主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからです。すなわちまあ飢饉が終わって、10年後に飢饉が終わって再びベツレヘムが栄え出したっていうのを聞いたので、そこに戻ることを決めたんですね。で7節、そこで彼女は2人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地に戻るための帰途に就いたと。だけどもナオミはその2人を説得するんですね。8節、そのうちにナオミは2人の嫁にあなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさいと言ったんですね、うん、帰るように説得しました。でそうすると、10節、2人はナオミに言った、いいえ私たちはあなたの民のところにあなたと一緒に帰りますと、うん、いや一緒に行きますと言った、うん、でナオミは再びまた説得するんですね。もう帰りなさいと言いますね。ここでちょっと意味わかんない人はわかんない話が出てきますね。娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするんですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですかっていう、これはこのユダヤのイスラエルの習慣でね、長男が亡くなったらこの兄弟がその長男の嫁と関係を持ってこの子供を持つっていう、でその子供に夫の名前をつけて、うん、残すっていう、そういう習慣がある話をしていますね、うん、で、ここでも言ってます、主の御手が私に下ったのですという、本当に彼女は自分たちの過ちっていうことにずっと責めを負いながら生きていた。でおそらく彼女はね、2人の嫁が私と一緒に来たら同じように私のように不幸になるっていう、これ以上彼らを彼女たちは不幸にしたくないという、そういう気持ちがあったんだと思うんですね。で説得の甲斐あって、甲斐あってじゃないんですけども、説得の結果14節、そしてオルパは姑に別れの口づけをした、ルツは彼女にすがりついていたということですね。で結局オルパは帰ってしまったということです。で15節、ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のもとへ帰っていきましたね。自分の民のもとに帰っただけじゃなくて、その神のもとに帰ったということは、本当に世から離れてしまった、信仰を捨ててしまったということを象徴してますね、うん、ですから私たちみんなね、神様ついていきますって言うんだけども、みんなが最後までついていくわけじゃない。やっぱりなんかもう希望がないや、もう何かをね、神様から何かもらえると思って期待してついていってるようなクリスチャンだと、困難に遭うともう帰ってしまうということです。ですからこのオルパっていうのは生ぬるいクリスチャンを象徴しています。
いや だから自分の弱さ を認めていたら大丈夫ですよ。自分はできる、強いと思ったら、うん、あの どこだっけピリピリかどっかに強いと思うものはね、うん、だからそれをこう何て言うか高ぶりにいかないためにそれは持ってなくちゃいけないものかもしれないね。
そして、ルーツはいやいや私はあなたについていきますと言っていますね。16節17節、ルツは言った、あなたを捨ててあなたから別れて帰るように私を仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が行く上にも私を罰してくださるように。アメン。ルツの宣言というのはこれ結婚の制約のモデルになってますね。 死ぬまで、
ね、死が2人を分かつまで、
そう、死が2人を分かつまであなたは愛し、あなたは尊びますっていう、そういう誓いですね。新共同訳で17節なんて書いてますか。
あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してください。
うん、アメン。はい、この新共同訳の方が実はあの正しい訳ですね。だってこれ聖書的じゃないでしょ。死によっても離れないっていうのは聖書的なやつ。聖書的なのは死んだらもうお別れ。たとえ夫婦であっても死んだらもう見つかりのようになるという、他人のようになる、他人じゃないけど、まあ夫婦ではなくない、夫婦の契約っていうのはあの死んだら終わりですからね。ですからこのナオミの誓いっていうのはこれ結婚の誓いですね。そしてまあ長い話なんですけども、でこのあとイスラエル、ユダの地にベツレヘムに戻りました。で、ちょうど大麦の刈り入れの季節であったということですね。22節で、そこでこの落ち穂拾いをする仕事を始めました。ルツはこれ何かというと申命記24章に書かれている言葉で、24章の19節ですね。あなたが畑で穀物の刈り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならないということですね。またこれずっと読んでいくと他にもありますね。20節、あなたがオリーブの実を打ち落とすときには、後になってまた枝を打ってはならない。それは材料異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。つまりこの収穫をするときに取りこぼしたものがあったら、それは貧しい人のための、生活に困っている人のために分け与えるために、それは残しておきなさいという、そういう意味ですね。ですからこのルツは落ち穂を拾いに集めに行くけども、それは合法的なことですね。人の畑に勝手に入ってなんか取るっていうのはその悪いことではないということです。そしてでボアズの畑に行ったんですね。3節にそれは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったですね。エリメレクっていうのはナオミの夫ですよね。ちょっとここの人名地名のところに書いてない、ちょっとスペースが一行減らしたかったからなくしたという。でで、ボアズの好意を受けるんですね。5節、ボアズはカルモたちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。このルツを見て、これ一体誰なんだと言ったんですね。つまりルツは目立っていたということですね。 まあすごく美しかったのかもしれないし、まあおそらくでもすごく献身的に働いていたんじゃないでしょうかね。うん、7節ね、でカルモたちも説明したんですね。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞカル人たちの後についてタバの間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言って、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いていますという、この素晴らしい証があったということです。また彼女自身きちんと挨拶しているということですね。ヤモメの権利ですから、別に無言で行って集めてもよかったんだけども、きちんと集めさせてくださいと言ったという、挨拶をしたんですよという、そういうことですね。つまり良い証があったということです。良い証は扉を開きます。で彼女が家に帰って、その家に帰る前ですね、ボアズはルツに言った。8節、娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさいと。
これ8節、娘さんってなってるんですか。
新家族
は私の娘よってなってる。
あ、それは表現ですよね。
そうですか。
親戚だからもう。
親戚だってこの時分かってるんですね。
ルツの、嫁だって聞いてるから、その彼はその親戚じゃないですか。
エリメレクの一族だ。
一族だから。
もうこのナオミが戻った時点で19節にあるみたいに町中が2人のことで騒ぎ出したっていうから、もう話題になったんですよ。だからもうこれ聞いた時にボアズも、あのモアブの娘かっていう、
私の娘よっていうふうに、別に他人でやっても言うことあるよね。
メキシコ人も言うよな。
なんかスペイン語でね、なんかメキシコでよくそういうふうに、話しかける、なんかこうちょっと親しみを持って話しかけるときに、私もよ時々言われました、私の娘よって。ちょっと自分より年上の方に、別に普通に、なんか親しみを込めて呼びかける言葉みたいな意味合いなのかしらと。
はい、まあとにかく好意を受けたということですね。この私が外国人であることを知りながら、10節、どうして親切にしてくださるのですかという。でボアズはね、もう話全部聞いていたんですね。11節、ボアズは答えていった、あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたことを、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いていますという、で祝福の言葉を与えて、また食べ物も与えて、そしてたくさん持って帰らせたりしてね。15節、彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはいけませんと。それだけじゃなくて、もうわざと穂を抜き落としておきなさいって好意を与えたということですね。で彼女は地方を拾い集めて、大麦が1エパ、1エパっていうのは23リットル、23リットルってすごい量だよね。どうやって持って帰ったんだ、
23キロってこと。
いや、水よりは軽いから23キロにあげても、でも
米10キロみたいな、
15キロぐらいはあったかも。
この時代のこの落ち穂を拾ってた人たちって、拾ったものを自分たちの食べるものとしてたんですか、それとも売ってたんですか。
そこまでわかんない、
そこまでわかんない。
売ってたかもしれない、お金の
関係でね。大麦だけじゃ生きていけないですよね。
でそこでね、 で持って帰ったらナオミがびっくりしたという。そしてどこで働いたんですかと聞いたら、19節の終わりに、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと。うん、それを聞いた時にびっくりしたんですね。あ、それは買い戻しの権利のある私たちの親類の一人だということになったんですね。この買い戻しの権利のある私たちの親類って、これ長い言葉ですけども、これヘブライ語では一言です。ゴエルの一言で終わりです。うん、でゴエルにはいろんな意味があって、要はね、一番一般的な日本語というか聖書的な日本語で言えば、贖い主、買い取る人という意味ですね。あるいは買い取りという意味、買い取る人でもあり買い取ることを意味します。ですからこのボアズがゴエルだという時の聞く時にも、聖書を読む人はピンと来なければならない。あ、これはキリストの雛形なんだなっていう、私たちを買い取られるこのキリストの雛形だということが分かります。まあ、さっき言ってたそのルーベン・ドロンですね、彼はまあメシアニック自由だから、ここの聖書の解釈もそのメシアニック自由的に解釈して、このナオミがモアブの女ということで、異邦人の教会の雛形であり、でナオミはこのイスラエルの雛形であるということですね。ですからこの2章の19節に、この拾い集めた落ち穂をナオミのもとに届けるというのは、このユダヤ人に御言葉を携える異邦人の雛形であると教えていましたね。つまり今日ユダヤ人って今でこそメシアニック Jew というのは増えてきてるけども、それこそ当時二十数年前ルーベン・ドロンが教えた頃って本当にメシアニック Jew っていなかったと思いますよ。でもクリスチャンが、異邦人のクリスチャンがユダヤ人に御言葉を伝えで救いに導いていたという、そういう話ですね。はい、そしてルツはナオミのアドバイスのもとでこのボアズの畑で拾い集め続ける、次の日も行ったということですね。はい、3章に入ってルツをボアズにあがなってもらおうという計画を立てて、でそしてこのボアズのもとに今晩行くように、あなたは体を洗って油を塗って晴れ着をまといなさいという、これなんかまあ今の感覚で言ったらなんか予売みたいな感じなんですけども、まあ当時の習慣で、このなんて言いましょうかね、この親戚は彼女を買い取る義務があるんですね。だからまあ今日の私たちの感覚のようなものではない思ってください。そして、ボアズは飲み食いをして気持ちよくなって寝ちゃったところに、そこに彼女はこっそり行って、7節ですね、3章7節、彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。びっくりするよね。
いや、びっくりしますね。
びっくりするよね。これ結婚しててもびっくりする。結婚した後で夜中ファッと起きて横見たら人が寝てるから、あーってびっくりして誰が寝てるとか思って
まだ慣れてない、
慣れてないから
誰や
人が、あ、そうだ結婚したんだという、結婚しててもそれだからね。そして買い戻してくださいというのを言ったんです。9節、彼は言った、あなたは誰ですか。彼女は答えた、私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですからと。でもうボアズはもう気に入っていたんですね、もうこの時点ではね。でけれども彼はジェントルマン的に分かりましたと。でも私よりももっと近い親戚がいる、その人のに第一の権利があるわけだから、まずその人のところに話をしましょうということになって、一旦この子を送り返します。で、たくさん大麦6杯を測って彼女に持たせて送り返したと。でナオミはね、 もうどうなったか気が気じゃなかった、夜寝れなかったかもしれない、そうすると、たくさんの大麦を持って返してくださった、つまり恥ずかしい思いをさせなかったということですね。でボアズが門のところに行って、買い戻しの権利のある親戚のところに行ったんですね。
ごめんなさい、この3章の終わりのルツの一言が、ナオミの一言がすごい好きで、あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうからっていうのがなんかすごく好きはい、失礼しました。
それでそうですね、
その日のうちにボアズは行ったってことですよね。もう写真を踏まないといけない。
そうだよね、その日のうちに自分で行ったんだよね。
そしてその人が、その自分よりも先に買い戻しの権利のある親類が来るのを待ち構えてたんです、そこを通るのをね。
そして町の長老10人を招いて、すごいのんびりしてるよね集まらなかったらどうするんだみたいな。
いやもうここは早朝から長老10人に先に手を打ってたんじゃないですかね。 LINE で送って、
LINE 送って
なんかあるよって
そして、モアブのナオミを買い取っ、あなたが買い取らないなら、買い戻さないなら、ゴエルしないんだったら私がゴエルしますよと言ったら、私が買い戻しましょう、4節ね、最後で彼はボアズってその時どういう気分だったんでしょうかね。
ドキドキだった
と思う。ドキドキだった。
いや、やっぱり私が、あ、それなら私が買いましょう、買い戻しますって言ったら、うん、ああ、
でちょっとボアズはいやまずいと思って、ちょっと準備してた奥の手を使ったんですねナオミをその手から畑を買うときに、死んだ者なおその相続に起こすために死んだ者の妻であるモアブの女ルツをも買わなければなりませんよという、ことだったんですね。これはなんで切り札かというと、この律法によると、新命記23章3節にはモアブは10代目の子孫であっても主の集会に加われない呪われた存在であるという、つまり本来主の民になれない人だったんですよね。なんで結婚したんだろうみたいなと思うんですけどもね。まあそれもあってちょっとやっぱりナオミは責めがあったんだと思いますね。23の3、書いてますね、ノートに。権利のある一番権利ある方の親戚はモアブの女っていう名前を聞いた時に、いや知ってたはずですよ多分ね、有名だったからね。だけどなんか畑買ってくださいって、あなんか土地増えるんだラッキーみたいな気持ちで行ったら、あモアブの女、あそうだったそうだったそうだったってなって、でじゃあ私は買い戻さないと言ったんですね。
最初は買い戻しましょうって言ったんだけど、切り札を出したのね。
そう、そうそうそう、
死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければなりません。
で、あやっぱりやめようってなった、
私自身の相続地を損なうことになるといけないから、
なんかモアブの女もらったらなんかちょっと悪いこと起こるかもしれないかなんか思ったのかでしょうね、縁起悪いと思ったのかもしれないでけれども、神様は計画を持っていたということですね。で、手順を経て、そして証人、町の長老たちの証人の前でこのルツと結婚することにしたということですね。まあ実際これ長男の名前を、エリメレクの名前を残すためだけであれば子供を残せばそれでよかったんですけど、ボアズはこれ独身だったんですよね、だからもう単に子孫を残すためのエリメレクの名前を残すためのこの結婚ではなくて、実際本当の妻として結婚したということです。そして一人の男の子を産みましたということですね。で近所の人はそれを見て何て言ったかというと、 16節17節、ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父であるという。このルツに男の子が生まれたと言ったんじゃなくて、ナオミに生まれたと言ってるんですね。面白いですね。ですからもう本当にこのナオミの、結局ほらナオミに夫が死んで、夫の息子も自分の息子も死んだわけだから、ルツが産んだけども実質自分の娘息子みたいなもんなんですよ、うん。でこれはちょっと私ヘブライ語調べてもちょっと根拠がちょっと分かんなかったけども、メシアニック自由が言うんだからそうなんだと思います。この先ほども名前がよく出てくるルーベン・ドロンが16節の養い育てたっていう言葉はヘブライ語で父を与えたという意味があると言っていました、うん。つまりまあニュアンスからしたら、ナオミが、年老いたナオミが父を出して男の子を育てたという、そういう意味があると言ってましたね。出ない
出たとしたら奇跡出ない、
うん。まあ実際出てないと思うけども、でもとにかくそういう意味があるんだって。それ
なんかイスラエル人としてのなんか、うん、なんていうの、教えをナオミがしたっていう意味かなと思って読んでた。
ああなるほど、うん、なるほど、
うん。これルツは分かんないわけでしょ、うん、
ああ異邦人だからね、
うん、だけどナオミは昔からのものを言い伝えられたものをその孫息子っていうか子供に与えて、イスラエルの民とふさわしいものに育てたっていう意味なのかなって思って、うんうんうん。
そうですよね、アイデンティティを授けていかなきゃいけないってことですね、うん。
でもね、ナオミはルツにさ言うじゃないですか、別れるとこう出てくるときに、私のお腹にそんな子がいると思ってんのって、あなたにそんな子を産んであげられないのよとかって言ってたのに、ここでね、うん、子供を抱いているって、うん、なんかすごいよなって。だから人間的にはもう無理で、子供これだし、ああだしっていっぱい並べ立てて否定的にダメだって言っても、うん、神様は違うっていうか、うん、なんかすごいなって思う、うん。
そしてこのボアズの名前の意味は、彼のうちに力があるという意味ですね。ですから内側に力があったんですけども、この正しい妻を得るまで、ルツと出会うまでは彼のうちにある力を引き出すことができなかった。ボアズがルツによって子供を生まれた時に、その子供がオベデと呼んで、オベデは父、ダビデの父、エッサイの父であるという。つまりダビデはキリストの先祖ですから、キリストの先祖の家系にナオミが連ならせる、ナオミじゃない、ルツが連なることができたという。何回かありますよね、キリストの家系の中に異邦人の血が入ってるの。最初はあれかな、ラハブ、
うん、ラハブ、
ラハブですね。そしてルツということですね。すごいですね。
それが家系図にも書いてあるんだよね、
うん、
マタイのね、
わざわざ書いてるのね。
そう、普通なんか お父さんの名前が書いてあるのにね。でもね、マタイの一章でね、ラハブとルツは出てくるんですよね、うん。ご説に、
うんうん、
じゃあポワズはラハブの子だなと。
そう、ラハブの子、すごいよね。
ね、なんか面白いね。
面白いよね、
うん。このラハブは同じ名前だっていうだけ、本当に。
ラハブ
じゃないですよね。
ラハブなんだ。だってこれオベデの、オベデの次がエッサイで、エッサイがもうダビデだからね。
本当だ、ヨシュアのエリコ戦で助けられた友情。
長生きしたんじゃない。
こういうふうにして異邦人の女性がね、神のために加えられて、そしてこのメシアのを生み出すその家系図に乗るっていうのはすごい すごい栄誉だよね。
これでも単なる異邦人じゃなくて、モアブ人は10代目の子孫であっても主の集会に加われないっていう、
それだけ
呪われた存在なのに、
だから本当に信仰がそれを上回ったってことですよね。
つまり立法に書かれてある呪いにさえもそれをも超える、そのあの信仰による子孫っていう、そういう神の、あの家系図というか、うん、それはすごいね、力強いことですね。
力強いんだわ。